こんにちは、ジョニーです。今回はソニーの α7S3 を開封していきたいと思います。ついに届きましたね。今日は10月9日金曜日発売日なんですけど、まさか届くとは思ってなかったですね。実はソニーストアで購入したんですけど、株主優待をゲットしてからソニーストアで購入していたんで、出だし遅れたんですよね。そうだから絶対に発売日当日に届かないと思っていただけにめっちゃ嬉しいです。じゃあね、早速呼び出したいと思います。今日買ったものを順に紹介していきたいと思います。まずはこれですね。うん、ピント合うかな。レンズフィルターですね。レンズフィルター一応買っときました。一応っていうか、なんか僕は絶対にピントが合わないな。さすがパナソニック。今ちなみにね、ルミックス G9 で撮影してます。これね、レンズフィルター一応買ってあります。これないと、まあ、僕どうせ押すんで、はい、必須です。これを買いました。これはね、Amazon で今日届いた。その他に2つソニーから届きまして、これが1個目。これちっちゃい方の箱が1個で、もう1個大きい方の箱があるんで、多分こっちがカメラだと思う。こっちにカメラが、まあ、入っててほしいな。うん、こっちから行こうかね。だからね、はい、ちょっとね、ちっちゃい箱には1回後ろに下がっててもらって、ちょっとね、カメラも切り替えつつ行きたいなと思ってますよ。早速開封していきたいと思いますよ。机の上のスペースが足りないね、どう考えても。今一番欲しいのね、実はね、段ボール開けるためのダンちゃんっていうのがあるんですけど、あれが欲しいね。今、カッター使ってずっと開けてます。ダンちゃん欲しくってしょうがないですね。さあ。いや、もうこれは間違いないですね。箱でけえな。箱がめちゃめちゃでかい。これちょっと映せないやつだね。納品書とか、安心プログラムっていうのがあって、まあ、こういうのもね、入ってますね。うん。ソニーストアで買うと、まあ、こういうのが、比較的、サポートが手厚いみたいな感じかな。まあ、あんま必要としてないってことですね。紙ステラ入ってて。暗証材を取っていくと、いやー、いたね。α7S3 ですよ。俺、ついに。いやー、長かった、ここまで。ついにフルサイズですね。マイクロフォーサーズから APS-C とか一切使わずフルサイズにステップアップなんで、いや、衝撃ですよね、これね。ここがでかいのには訳があって、実はバッテリーを追加で1本購入してます。これがあるんで、そう、まあ、箱がでかかったんじゃないかな。純正のバッテリーやっぱね、1本追加しときたかったんですよね。本体でパワーデリバリーで充電できるっていうのもあるし、で、本体側に付属しているそのバッテリーチャージャーで充電できるっていうのもあるんで、まあ、その両方を利用して、そう、運用していきたいなと思ってます。うん。なんか結構、ね、バッテリーの持ちいいらしいよね。はい。まあ、なんで、まあ、これは、はい。充電しないとダメだね。じゃあ、そんなわけで、早速開けたいと思います。さあ、いやー、久々だよ。2018年以来かな。またそんなに久々じゃないか。2年ぶりですね。今これ撮影しているこの上から撮ってるやつはすごい古いカメラなんだけど、この僕を撮っているカメラがルミックスの G9 で、これ2018年に購入しました。めちゃめちゃ安かったんですけどね。はい、 α7S3 こんな感じ。保証書、サポート登録、おすすめ。なんかいきなりお詫びとか書いてあるんだけど、なんだろうね、これ。なんか問題があったんだね、これね。SD カードのなんかあったんだね。うん。で、まあ、取扱説明書ですね。はい、取説読みません。うん。ウェブ取扱説明書があるってことになってるんで、そう、こっちを見るべきだよね。はい。で、紙ペラは次々とちょっと退避してもらって、なんかちょっと横に置いとくか。はい。で、これが、これなんかね、ドリキンさんの開封曰く、本体の横に装着するケーブルを守るための、なんて言えばいいんだろうね。よくわかんねえや。エクステンションっていうのかな。はい。みたいなのが入ってて、あと、USB のタイプ A to C ですね。USB3.1 かなという感じ。ん ?3.1 かなだと思うんだけどね。はい。のケーブルが入ってます。で、ここを、開けると、向き反対だよね。 はい、開けていくとこんな感じになってます。このなんだベルトストラップみたいなのも入ってて、でこっちが
あった
バッテリーチャージャー発見だね。これとりあえず充電開始しないといけないんで、そういきなり開封します。まあ、しないといけない、まあ、しなくってもいいんだけど、パワーデリバリーで稼働するんでしなくってもいいんだけど、とりあえず予備バッテリーの件もあるから、とりあえずこれ取り出します。でこれにこれね、さっきの予備バッテリーをぶっ刺して充電していきたいと思います。なんかこっちに関しては開け方が非常に雑で恐縮なんだけど、あったあった、はい。いやすごい、めちゃめちゃ丁寧に入ってるね。バッテリーは結構純正使った方がいいっていう人が多くて、まあ、できるだけね僕もそうしてるんだけど、まあ、ただ値段が高いんでね、そうちょっと限界もあるかなって実は思ってます。これをあ、じゃあ USB じゃないんだ、ここね、ここも USB Type-C だと俺思った。違うんだね。ちょっと衝撃を受ける。これ USB Type-C の方が良くないね。ここにいきなり汎用性のなさ出ちゃう感じがするけど、いいのか、いいか。で、ここを開けるとついに、まあ、これが本体だよね。ちなみにこれ下にケーブルが入ってるな。ありました、はい、充電用のケーブルですね。これいきなり充電するんで開けていきたいと思います。いいね、このこういう短いの良くないですか。ちょっとね、机の裏側に電源があるんで、というわけでとね、これ見えないかな、ケーブルの関係でここまでしか持ってこれないんだけど、充電中になってます。はい、そうですね、いよいよ本体ってことで配布ですね。うわー、でもこれ G9 とほぼ同じかな、重さ。いやーかっこいい、カクカクしてるんだよね、デザインがね。そう、アルファ7シリーズは、まあ、アルファシリーズ一般的にそうなのかな、もしかしたら。いやーかっこいいじゃないですか、グリップもいいですね。 G9 も、まあ、決してグリップ悪くないんだけど、とかレンズがついてない状態だから何とも言えないんだけど、まあ、ほぼ同じぐらいかな、どうかなという気がするね。これストラップがあるんだけど、実はちょっと待ってね、この裏にバッテリーがね入ってるらしいんだよね。これおかしくない？おかしいよねこの配置ね、と俺は思うんだけど、まあ、というわけで、使わないものはしまっていきます。USB のこのタイプ A のやつとこのケーブルのやつとかは使わないんで、ケーブル保護用のやつとかはとりあえず使わないんで、再びここに置いて、あれあれこう入ってた、まあ、いいか、はい、とりあえず一旦しまいます。使うものだけ出して、それ以外はで元に戻んない。中に入ったっけ、中に入ったかな、じゃねえだろ、でもここに入んないよね、このサイズに。あれここに入ったんだっけ、はい、どうでもいい。はい、じゃあとりあえずちょっと後でそれ見返すとして箱はちょっと溶かします。というわけでご本人様に、登場していただく運びになりました。これをやる前にね、充電をしたいんでバッテリーを装着していこうかな。ちょっとね、もうちょっと汚れる、こんぐらいでいこうっていうか、これ上下逆さまだね、わかるかな、まあいいか、これでいってみよう。はい、バッテリーをねとりあえずつけようかな、充電しながらやりたいなと思ってます。でバッテリーはこのグリップの、裏側からなんだ込むような感じになるんですけど、あ、変わったんだねこれね、 α7S3。 何を言ってるかっていうと、以前ね提供品で動画上げている人たちのハードの場合、この辺にねロックするところがついてたんですよ、前はね。でこのロックを外して、あ違う、それは違う、これのことか、ロックはこれだね、うん、SD カードのやつはそうだ、これ純粋に開けるだけだね、ごめん。はい、でバッテリーがこんな感じになってるので、はい、気持ちよく装着完了ということになりますね。充電しながらやりたいってのはどういうことかっていうと、さっきの充電器ではなくって USB の Type-C を差しながら行きたいんだよね、確かに。お、これね下が、マイクロ USB で、まあ、多分僕の場合使うことないと思うんだけど、上が USB の Type-C になってます。で USB の Type-C ケーブルさっきついてたじゃないですか、あれは僕は使う予定がなくって、元々持っている USB の Type-C ケーブルを使って充電していきたいなと思います。ちなみにね、これどこのやつかっていうと Amazon Basic のやつですね。 USB 3.1 の Gen 2ケーブルになります。これで、まあ、多分ついたね、見えるかな、はい、充電されてるっぽいですね、これでね、はい、でこの状態でちょっと見ていきたいなと思います。どうですかね、見た感じやっぱりずっとねルミックス使ってたからデザイン的にはすごい違うかな、触った感じも違う、なんか全然違うね。なんかルミックスは全体的に同じ素材で覆われてるんだけど、これアルファシリーズ特有なんだと思うんだけど、このグリップの部分とそれ以外のところが違うんだね、これね、素材がね、うん、というぐらいかな。まあ、あとはこのジョグダイヤルがついてたりっていうのは、まあ、よくあるパターン、まあ、よくある、まあ、カメラの操作性の一つなんで、まあ、特に大きなびっくりとかはないかな、うん、ここになんかなんだホワイトバランスとか制御するためのセンサーとかが入ってるらしいよ。でちょっとね上の方を見ていくと、まあ、録画ボタンがついてたり電源のオンオフがここにあるんだね。電源のオンオフがあってシャッターボタンがある。でカスタムボタンがついてて、なんか露出だけ独立してるんだねこれね。で真ん中もなんか押せる、これ固定するかどうかかな。あ、そうだね、ロックかけることができるみたいですね。これ露出専用のボタンなのかな、カスタムできるのかもしれないけどね。もしかしたら ISO 感度とかシャッタースピードとかホワイトバランスとか、あとはその絞りとかを調節するのに使えるのかもしれない。あとこの隣のやつは多分この同じようにジョグダイヤルでカスタム可能だと思うんだけど、まあ、多分メニューで設定している、まあなんだっけどれで操作するときのようだかよくわかんないな。で、まあ、これがメインのダイヤル で今だとこれムービー用のモードになってんのかな。でマニュアル、あこれロックかかってない、あこれ、あわかった、これか、悪名高き押しながらじゃないと変わんないってやつこれ使いにくくないですか、これ使いにくいよね、うん、これ微妙だな。でこれマニュアルモードでしょ、でシャッタースピード優先、で絞り優先、あれ P ってなんだっけ、ちょっとねカメラのことよくわかんないんだよねP はあれかな、あれ ISO 感度、 ISO 感度優先、ちょっとねこれはね Google に限るな。マニュアル MSAP、 そうそれぞれ、そうかわかった、 P はプログラムモードってやつだね。これ僕使ったことない P ね。だいたいね使ったことあるのはこの A、 絞り優先かこのマニュアルですね、今までね、まあ、パナソニックなんだけど基本的にはこの辺の考え方同じだと思われる。オートがあって、まあ、適当に撮るときはこれでいいのかもしれないけど、それに加えて多分設定可能なのが3つ S&Q ってちょっとわかんないね。で、まあ、この動画用のモードっていうのが多分ついてるんだと思われる。そんな感じかな。でここに、なんていうのホットシューみたいなのがついて、まあ、ここにショットガンマイク、ソニー純正のやつだとイヤホン端子に装着しなくってもここだけでショットガンマイクが装着できるみたいな便利ホットシューですよね。はい、そんな感じになってます。じゃあそうしたら、まあそうだね、こっちの面に関してはやっぱり今回特徴的だったのはやっぱりそのバリアングルだよね。バリアングルね、どこに手を入れて引き起こせるかっていうのが、まあ、結構あって、まあ、これ下からか上からちょっとね、ここがいけないのが今一つといえば今一つかもしれない。なんか人によってはね、この引っ張り出しやすいようにここにテープ貼ってるっていう人が今いるね。テープ貼ってはみ出させておいてそこを引っ張ってバリアングルを起こす、このディスプレイを起こすっていうことをやってる人が稀にいるね。うん、すげえなと思ったあとは、まあ、そうだね、メニューボタンがあってカスタムボタン1と3で、A フォン、オートフォーカスオンかな、 AEL ってこれよくわかんないけど、であとジョグボタンがあってファンクションボタン、メニュー決定ボタン、でディスプレイ ISO で、これなんていうんだっけ忘れちゃったけど、でこれゴミ箱ボタン、再生ボタン、カスタム4にも割り当てられるんだね。こんな感じになってるみたい。じゃあ今ねちょうど USB の Type-C 刺さっててマイクロ USB がっていう話はしたんだけど、こっち側の側面も見ていきたいなと思ってて、この上何があるんだっけな。こっちがヘッドホン端子ですね。まあ、僕はねあんまり買わないかな。でこれは、インプットの方で、インプットとアウトプットがあって、まあ、それぞれ入り口が違う感じですね。ここはなんかわ、これ違うのか、ね、止められてて見えないんだけど、もう一つ今回これだよね、大きいのはこれですね。 HDMI、 フルサイズの HDMI が刺さるっていうのが今回結構大きなポイントになっていると思います。ルミックスの G9 もフルサイズの HDMI が刺さるんで、いや非常に便利なんですよ。うん、まあ、今日もねこの後、まあ、ここに HDMI 挿してメニューとか見ていってもらおうかなと思ってます。まあ、そんな感じかな。ちなみに今回結構特徴的だったのがここだよね。 SD カードとあのコンパクトフラッシュ CF エクスプレスタイプ A の2種類がそれぞれのスロットどっちにも刺さるっていうのが特徴になってます。でね、僕ね今 SD しか持ってなくって、しかも速いスピード出ないんですよ。で V90 の SD を買おうと思ってるんだけど、今ね多分このカメラのせいだと思うんだけど在庫切れなんだよね、というのがあって、とりあえず今日は刺さないはい、でいきます。そんな感じかな。うん、じゃあそしたら、実際に画面を見てってもらおうかなと思います。はい、こっちじゃないね、カメラがね逆さなんだよねこの俯瞰カメラがね実は逆さになっちゃってて大変申し訳ないんだけど、めちゃめちゃ見にくいですよね。それでは本体にこれね HDMI 端子を接続して画面を見てっていこうかなと思います。よっ、よいしょ、電源入るかな。ん？なんか今一瞬出たよね。あれこれ両方に出力されないの？まあいいか。はい。これ両方に出力されないのかな？え？それも設定かな？もしかしたら。今ね、カメラに HDMI つないだ状態で、初めての電源ボタンを投入。なんだ？初めて電源を入れたんだけど、そしたら、HDMI の方にしか出力されてないですね。これめっちゃ分かりにくいな。エリア、日付、時刻を設定してください。東京、ソウル、OK、GMT プラス9。表示形式は、まあ一応年月日にしておこうかな。2020年10月9日、PM、9時25分ぐらい。これぴったりに行きたいね。5、4、3、2、1、こっち。利用可能なアプリケーションはこちら。そんなこんなところに書かれてもね案内するタイミング間違ってないこれ。 USB モード、あ、これできるの、次回から表示しなきゃ。あ、いやいや、 USB モードになっちゃう。 PC から今給電してるんだけど、 USB 通信接続して USB 給電に切り替えます。 Yes、 メモリーカード入ってません。はい、認識してます。これまずさ、ディスプレイ16対9になんないかなね。これちょっと僕の、これがいらないな。メディア選択。今入ってないからね。あ、これが噂の新しいポニーのメニューなんだね。一番上にマイメニューで自分がよく使うメニューを並べて入れとくことができるやつで、まあ、基本的にはここから出ないっていう運用が一番いいんじゃないかな。画質。これなんかね、ルミックスとあんま変わんないですよ。なんか前は横にこの縦のメニューが入ってたらしくて、めちゃめちゃ評判悪かったらしいねで今回からこの縦メニューになって、まあ、だいぶ改善したっていう話ですよね。画質、これね、選ぶ前からこれ右に出てるのが嬉しいね。何の設定するのかっていちいち中に入んないと分かんないとすごい手間がかかるんで、これいいですね。記録方式、あー、いっぱいあるね。うん、まあ、とりあえず、まあ、今回記録するわけじゃないからね。動画設定、50Mbps、4208bit になってる。まあ、とりあえずいいか。なんかね、その記録方式ごとの画質が実際どうなのかっていうのは、追ってちょっとね、検証していきたいなと思います。今日は基本的にはこの辺の設定周りがどういう感じになってるかっていうのと、あのレンズを装着して、まあ、とりあえず、さらっとだけ、その、 色味とかっていうのを確認したいなと思ってます。プロ&クイックとかね、うん、まあ、この辺で設定できない。プロ騎士設定があるんだよね。これ最初からプロ騎士を生成することができる。これプロ騎士って何かっていうと、動画の編集をやるときに、なんていうのかな、まあフル HD でも 4K はもちろんそうなんだけど、フル HD だったとしても比較的解像度の低いファイルを使って編集を行って、書き出すときだけフルサイズで出力するみたいなのをみんなやるんで、騎士をね同時に出力する人って多いんだよね。動画編集前提ですね、この辺はね。APS-C S35 撮影って何のこと言ってんのかわかんない。レンズ補正、あ、こういう機能がなんかあるんだね。わかんない、使っとこないからね。で、メディア、フォーマット、今何も入ってないです。で、ファイル設定って何？電池なくな、あれ給電できてない？電池がなくなりました。電池切り替えます。あれ？今ね、PC の USB3.0 のところから、給電してたつもりなんだけどな。てか全然だから給電できてないってことだね。そうか、もっと出力が高いやつからやんないとダメなんだ、使いながらって意味でいくとね。そうか、それちょっとなんか悩ましいね。 USB Type-C をちょっと今取り外したので、バッテリーを入れるか。全然充電できてないと思うんだけど、ちょっともう一回これですね。はい、バッテリーはちょっと取り外させてもらって、ちょっと充電できてるかな。最初にあの充電器に入れたやつをとりあえず、はい、ぶっ刺していきます。じゃあちょっとね、もう一回画面切り替える。さっきメニュー見てたんだよね。ファイル設定ってなんだよっていうね。あー、ファイル名とかね、そういうやつか。撮影モード、露出モード、露出制御、撮影設定登録、撮影登録メディア、サイレントモード設定。あ、この辺重要だよね。あ、ちょっとシャッターボタン押してしまった。これね、また1からメニュー移動するわけじゃないのが嬉しいな。サイレントモードだけはちょっと入れておこうかな。対象企業の設定ってなんだ。あー、よくわかんないけど、なんか止まっ、いちいちやってるとね、これ動画の編集な、動画の時間長すぎるんで、サクサクちょっといきますね。音声記録、録音レベル、なるほどね。風音、音声レベルとか、デブレ補正、スタンダード、アクティブにすると、これ多分画角ちょっとちっちゃくなるけど、ソフトウェアでそのジャイロ情報とかテンサーの情報も利用してデブレを補正してくれるやつのことかな。ズーム、ズーム、マーカー表示、露出、これここは露出絡みのメニューなんだね。露出、ISO 感度、範囲限定。この辺、これ40から40万ってなってるけど、これ実際に使うレンジってかなり限られてるから、ね。まあ、いいか。とりあえず、変ね。まあ、後で、暗証でどうなるかとか、そういうのもね、使ってみて、どういう設定するか考えていこうかな。40万ってどっちにしても使わないと思うんだよね。で、露出補正、なんかこの辺とかよくわかんねえからな。速攻モード、ホワイトバランス、オートホワイトバランスの時の優先設定、これどういうこと？あー、ちょっとよくわかんねえな。今ね、オートになってんだよね。うん。まあ、大体よくある感じだね。ショックレスホワイトバランスって何これ？ちょっとよくわかんねえな。カラー、トーン、D レンジオプティマイザー、クリエイティブルック、ピクチャープロファイル、切り。この辺で多分見た目結構変わってくるんだよね。クリエイティブルックって、なんかいっぱい入ってっけど、とりあえず、そうだね。難しいな。ピクチャープロファイル。この辺ね、この辺をどうやって、まあ、自分、一回イメージする絵作りをやっていくかっていうのが、まあ、多分 α7S3 を利用する上では重要なんだよね。ベブラ表示って何？何これ常識？こういうの。オートフォーカスマニュアル、フォーカスエリア、顔、瞳、AF、ピント補助、ピーキング、体勢、対象。まあ、この辺はなんか結構どうでもいいか。あ、Wi-Fi とかの設定か、Bluetooth、ペアリング、あ、有線 LAN。ネットワーク、まあ、この辺ちょっと後で設定します。情報とかね。 これ悩ましいね。日時はね、設定したし、USB 給電入りだけど、そうだな、PC からの USB 給電で充電持たなかったね、今ね。ちょっとなんかショックだな。こんな感じかな？こんな感じだよ。で、実際に画面見ていくと、まあ、まだレンズがついてないんで、あれなんだけど、まあ、なんとなくよくあるレイアウトかな。メニューが、今選択してるメニューが左上に書いてあって、上に、なんて言えばいいんだろうな。もう画質の設定ですね。で、60p 420 8bit で 27%、 あ、そうだ、バッテリー充電しとかないとになってます。8mm、これなんだろうな、手ぶれ補正っぽいマークで 8mm、 なん、どういうことだろう。これね、デコだとマニュアルフォーカスになってる。今これ左の方見てますけど、フォーカス位置でオートフォーカスオンだよね。 MF?NF? ちょっとよくわかんねえな。で、シャッタースピード250分の1、録画時間が0分になってんのか。で、F 値は書かれてなくって、露出がプラマイゼロ、ISO 感度12800、オートホワイトバランス、DRO オートってなんだっけな。で、S キー PP が、この辺がピクチャープロファイルと、なんだっけ、そのクリエイティブなんちゃらってやつだよね。この辺をね、使えるようになんないと、この高価なカメラを買った意味がなくなってしまうんで、いや、ちょっとね、勉強します。はい。全くカメラのことに詳しくないので、本当にね、ビビりますよ。じゃあ、そんなわけで、2個目のね、箱を開けていかないといけないですね。変な話なんだけど。つまりどういうことかっていうと、レンズですね。よいしょ。この箱にはレンズが入ってます。まあ、実はね、レンズとショットガンマイク別で注文したんだけど、ショットガンマイクが納期間に合わなかったらしくって、今日に。まあ、同梱して発送することになってたんだよね、最初。で、それでソニーストアに連絡して別便で送ってくださいっていう連絡をさせてもらいました。それで慌てて送られてきたのがこれですね。これはなので、レンズが入っているわけなんですけど、案の定一緒ね、納品書とか書いてて、はい、これですね。いやー、ちょっとね、はい、GM レンズ購入しました。 24mmF1.4 GM レンズですね。単焦点 F1.4 フルサイズ。いや、もう本当にとりあえずこれしか逆に言うと買ってないですね。ズームレンズとかはとりあえず買わずに、この単焦点レンズをひたすら使い倒そうかと思ってます。まあ、旅行行くとかっていうのがあったりするとズームレンズね、欲しくなるかもしれないんだけど、まずはこの単焦点レンズを使いこなすっていうところまで行きたいなと思ってます。いや、これとりあえず開けて装着しますね。はい、今日はね、まあ、その辺までやっていきたいなと思ってます。こっち？こっちが上かかよっ、すごいね、なんかちゃんとしてんな。ほい、使いやすいのか使いにくいのかすげえよくわかんないんだけど、何このチップはい、まあ、というわけでもうサクサクこうね、こういうのね、はい、レンズですね。いや、それなりに重いな、やっぱりフルサイズって単焦点レンズと言ってもこんぐらいするんだね。はい、ちょっとこれですね。はい、 GM レンズ F1.4 24mm、 ピント合ってないけどいや、すごい、なんだこの質感もめちゃめちゃいいですね。これ怖なんか怖いですね、これね。そうか、買っちまったな、本当に。いや、本当ね、仕事頑張ろうって思った。じゃあね、これにじゃないね、さっきの α7S3 本体に、このレンズを装着していきたいなと思います。というわけで、ちょっとね、開けちゃうよ、ここ。ここに入んないようにしないといけないんだけど、センサーサイズの確認を。でかっ、ね、マイクロフォーサーで使ってたから重さがすごいんだけど。で、ここに取り付けます。わっ、このね、 印がついているところ同士、この白っぽっち、白いポッチを揃えてだと思うんだけど、でこれで OK ですね。はい、いやー装着しました。
うん、
やっぱでかいねこれレンズまで入れたら結構でかいな。あ、重いな。やっぱマイクロフォーサーズとはわけが違うなこれ。うん、当たり前か、当たり前なんだろうけど、いや結構重いな。え、何これ、これで自撮りしてる人とかいんのバカじゃないのって思うぐらい重いですよこれ。筋肉痛になるよこれ絶対。なるほどね、こりゃすげえわこれね。バイアングルこれ開きにくいな若干。まあ開かないわけではないんだけど、これ自撮りするときってこういう状態なんだけど、これめっちゃ大変だよこれ今持ってるだけでも手がプルプルするレベルなんで、これはね、いや、やっぱ大変だな。フルサイズってこういうことなんだね。いや、すごい。この重量感、半端ないな。いや、すげえ。かっこいいけどね、これね。いや、これね。うん、わかった。映像を出します。はい。さっきまでやってたように、HDMI ケーブルを接続して映像を出していくので、ちょっと待ってね。はい、出ました。これ両方に出してほしいんだけどな、これ。まあいいか、設定とりあえず、まあさておき。さあ、はい、こんな感じですね。これしかも16対9になんねえかな、これ。これ今ね、これが邪魔だな。僕が使っている MacBook Pro と、ATEM Mini と LG のモニター。これ今ちなみに OBS で撮影してるんですけど。テンプリカメラ、ガンカメラ、コンデンサーマイクで、そしてこのルミックスの G9 みたいな感じになってます。これ16対9にならないのかな。これディスプレイ両方に出してくんないの、違う、違う、わかんねえなまず16対9、これディスプレイの設定を変えないといけないの。これね、どこに入ってんだろうな。あ、待って、そうだ、レンズカバーつけよう。その前にうっかりしてたな。レンズカバーをつけよう。これがあった。これね。これがあることを忘れてました、すっかり。これつけよう。僕本当にね、ダメにするタイプなんで。えい。はい、レンズカバー。レンズカバーを、つけます。よいしょ、 OK。 これでこれね、これを設定変えたいんだけど、どうすればいいんだろう。あ、これかな、外部出力 HDMI 解像度、これ見えねえな、ちょっとオートでいいか。 HDMI 出力設定、 HDMI 情報表示なし。あ、で勝手に、あー、なるほど。これちなみにこっちにはメニューが出てる状態になりました。うん。こっちにはメニュー出て、ちょっと逆さで申し訳ないんだけど。で、それでいて、カメラの方は、映している映像がそのまま見れるようになった。うん。こんな感じかな？そうだね。ちょっとだけ比べてみようか。これ似たような絵が2つあるんだけど、どうですかね？設定が違うんで、まあ何とも言えないんだけど、ちなみに、この右上に出ている映像は、ルミックス G9 が、マイクロフォーサーズで 15mmF1.7 なんですよ。で、F1.7、シャッタースピード60。で、その他の設定どうだったか忘れちゃったけど、ISO とか、ホワイトバランスはオートになっていたと思います。で、今、この手に持っているこっちのカメラが、α7S3 だったけど、こっちは今まだ250分の1、シャッタースピード250分の1で F5.6 なんだよね。だから全体的に色が違うよね。ちょっとここを近づけていってみようかな。 ISO が4000になってんだね。これ F 値を下げてシャッタースピードを長くするっていうのをやった方がいいかな。これじゃあね、そしたらもう一回 HDMI 表示ありにして、ここで今 F 値がねオートになってんだよね。 それを変えていこうと思います。どういうことかっていうと、このレンズの方の設定でオートフォーカス、今これオートになってて、ここを基本的には、僕は F 値優先、絞り優先で撮っていきたいんで、1.4 に合わせます。でこうするとどうなってんだ、 F1.4 になった関係で、この設定どうするのが良さそうなのか、なんとも言えないかな。これでいってみようかな。それかもうマニュアルでいくかだよね、これね。これ F1.4 でシャッタースピード500分の1とかだ。ISO オートだね。なるほど。まあこれでいいか。これで比べてみようか。これって瞳オートフォーカスってデフォルトでオンになってないんだっけ？それともどっかでマニュアルになってるのかな？ちょっとわかんないな。ちょっととりあえず今半分押してシャッターじゃない、ピント合わせちゃったんだけど、どうですかね。てか、なんか哲学の違いがちょっとあるかな。パナソニックとソニーの色とかに関係する考え方の違いがありますね。ソニーの方がちょっと暖色ですね、こうやって見るとね。パナソニックはもう 白がキンキンに白になってるっていうか、寒色とは言わないけど、キンキンに白くなってる感じがしますよね。でもボケ感がだいぶ違うね。やっぱマイクロフォーサーズとフルサイズの違いっていうのが大きいかもしれないんだけど、こんなに違うんだ。これ設定だいぶ近いっすね。F1.4 で50分の1でしょう。で、ミックスは F1.7 で60分の1で撮ってるんで、絵的にはだいぶ近いですね。これがミックスの絵ですね。はい。手がプルプルしてないの。こっちは手がプルプルしてる方ですね。メニュー表示閉じるね。なくしてみる。これ16対9になってねえな。これでいってみるか。はい。どうかな。だいぶ似たような絵になってきた。画角的には似たような絵になってると思うんだけど、色合いとかは違うよね。いやでもね、ボケ感がすごい違うな。後ろのグリーンを見た時のボケ度合いが結構違くないですか。これ α7S3 で見た時にこんぐらいボケてるのに対して、マイクロフォーサーズ F1.7 は、まあ、ちょっとぼやけてるぐらいじゃないですか。この違いは結構大きいっちゃ大きいですね。いやー、なるほど。これは気持ちいいですね、確かに。これは嬉しいな、なんか。なるほどね。はい、まあ、というわけでちょっとね、長時間やってきたんですけど開封動画ということで、今回はこれぐらいで終わりにしていきたいなと思ってます。いやー、これでも手持ちで撮るのすげー無理がある気がするけどな。これ結構みんなさ、グリップつけて自撮りするって言ってる人多いけど、これ難易度かなり高くないって僕は思ったんだけど、どうなんだろうね。まあちょっとね、その辺も検証しながらかな。で、まあ、あとは色作りに関しては、なんかピクチャープロファイルとか、なんかクリエイティブなんちゃらみたいなのがあったりとかしたんで、あの辺勉強していかないといけないね。あとは、まあ、録画モードをどうするかっていうのも一個一個検証していきたいなと思ってるんで、まあ、その辺かな。 SD カードがね、まだ届いてないんで、それが課題ですかね、そういう意味でいくとね。はい。じゃあ、まあそんなわけで今日は、開封動画として終わりにしていきたいなと思ってます。ドガンマイクはね、多分ね、明日か明後日ぐらいに届くと思うんで、またそれは開封やっていきたいと思ってます。よいしょ。はい、というわけで、ソニーの α7S3 開封やってきました。じわりと汗をかくぐらい、熱くなってる。あのカメラもね、ちょっと熱くなってるけどね。なんか本当に30分以上 4K の動画撮れるのかなっていうのは、よくわかんないけどね、これね。まあそういうのも試してみようかなと思います。はい。じゃあ、もし見てくださってる方の中でカメラ詳しくて、僕間違ってるところとか言ってる箇所があったら、ぜひコメントでご指摘いただけると嬉しいなと思ってます。一個一個勉強していきたいと思うので、これから勉強するっていう方はぜひ一緒に勉強していきましょう。じゃあ、もし今回の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。